まあそんなわけでですね、第1回目のお題としては、うん、プラモデルということでですね。
すごい雑だな、プラモデルさ。
いや、まあこの間うちに余ってたプラモを丸津さんのところにいくつかお送りして、でその丸津さんが
これが説明ずれ。
そうです、そうです。だって状況説明しないとわかんないですからね。
いいんでねえの、そんなの。
じゃあ、まあ、とりあえず、始めてください。
すごいなと思って、よくとっさにできたな、そんなの。
で、ね、山田電機でしたっけ、
ええ、
行かれて道具とか揃えたらしいじゃないですか。
まあね。いやー、ウォーターラインシリーズ久々に作ったけど、ちっちゃいね、部品。
700分の1ですから相当小さいですよね。
ピンセットがないとまず無理ですわ。だって色の塗り分けとかね、塗り分けも減ったくれもないよって感じだけどね。筆で塗ったら一面が全部塗られちゃうから、これ以上細かいの塗れないよっていう。
ただ、はみ出出しても、後で、その、ウォッシングしたりとか、汚しを入れると、それなりにごまかせるんですよ。ああ、筆のりでも。で、軍艦って実は楽なんですよ。初心者にとっては、僕もこの間作ったんですけど、うん、何せメインの軍艦色と、あと煙突の先の黒と、で、まあウォーターラインだから、言ってみればその、喫水の下の赤い部分って塗らなくてもまあなんとかなるじゃないですか。
うん、
で逆に言うとそのぐらいなんですよ、色って。あとリノリウムの乾板か。
そうそう、なんかね、あのグレーをね、他の作ってる方のサイトの作例を見てると、グレーの部分も塗ればね、それなりになんか見れそうな感じでした。
あ、そうなんですよ。でグレーをまず拭くんですよ、
うん、
エアブラシで拭くわけですよ、うん、でリノリウムの茶色いところだけ筆塗りでやって、あとはなんか油が垂れたのね、垂れたりとか雨だれとか、ああいうのをちょっと汚し入れたりとかするって、まあ細かく言えばエッジの部分に明るい色でちょっとね、ドライブラシやってみたりとか、そういう手法もあるんですけど。
部品の単品を塗るときはどうしてんの？
単品？
面相筆？
ああ、うん、細かいところに色が必要な場合はそれですね、面相筆で。筆塗りですね。
面相筆よりさらに細い、お米に文字書くぐらいのやつが必要じゃないですか。
そこまで細かく塗り分けなきゃいけないとこってあります？
まあ、ブリッジとかね。
ブリッジもだって軍艦色一色でいいじゃんっていうぐらいですけど。
一応煙突とブリッジの窓と、なんか、大砲の裾の部分だけなんか布でカバーみたいなのがしてあって。
そこの白い部分ね。
そこの白と、はい、あとなんか救命ボードみたいなやつは白で塗るっていうのは塗ったんだけど。
ああ、まあ、そのぐらいか。まあ、全然筆塗りで OK です
。救命ボードをくっつけるときも、二つの救命ボードの押さえている柱みたいなやつを接着して、それを船に固定みたいな、さらって書いて
あ
るんです
けど。
あれね。何の支えもないじゃんって、これ接着固まるまでどうしてりゃいいんだよ、みたいな。
あのキットは雪風を組んだことありますけど、本当にここの位置でいいのみたいな、分かりづらさがないですか。
大砲の位置は穴が開いてたんですけどね。大砲の位置以外はほとんど穴が開いてなかったね。いいのか、ここで。
っていうか、この、完成後の写真を見た時の、なんていうんですかね、側面の、窓ですか。
ああ。
穴開けるにしてもちょっとピンバイス使いましょうよ。
砲撃の跡みたいなやつ、
ね。これはちょっとひどいよ。
2、3貫通してるよ、これ。
多分100均に行ったらピンバイス売ってると思いますよ。
ピンバイスって穴開ける機械なの？
ドリルみたいになってるやつがあるんですよ。
こんなちっちゃい穴開けられますか？
いや、今はね、0. 何ミリとかっていうのは結構ありますから、大丈夫ですよ。うちも 0.1 刻みで何本か持ってますし。
ああ、なんか精密ドライバーみたいなやつなんだ。
そんな形です。で、今だったら100均で、径の決まってるやつが、直径の決まってるやつが、何種類か売ってるみたいな話を聞いたことがあります。
100均は近所にあるからね。100均にあるんだったらね、うん、道具は簡単に手に入るけど。
まあ、その、100均で買えるぐらいのレベルでいいんじゃないですか。 もちろんピンセットとか適当なの買うと細かいパーツつまめないですけどね。
筆塗りダメね。いくら塗っても綺麗にならんね。
あ、それはね、使うその塗料にもよりますよ。
ああ
今回ね、丸さん使ったのはあれでしょ？アクリルでしょ？アクリルもなかなかね。
普通の水彩のやつだよ。
ああ、アクリルとかはね、扱いが結構難しいんですよ。ムラなく塗るのはなかなか大変なんで。一番楽なのはラッカー系ですよ、やっぱり。
せめてまっすぐに塗れればね、まだ綺麗に見えるんですけどね。まっすぐに塗ったつもりなんですけど、写真で見るとすげえ。
あの、筆塗りでもマスキング使ってなんとかなる場合もなくはない。ああ。で、あとは、境目の色を汚しとかでごまかしちゃった上で、その、ムラになってるやつを上から、艶消しのスプレーを吹くんですよ。
ああ。
そうすると、だいぶ、あの、穴が目立たなくなる。
いやー、でも作ってる時はね、楽しかったから、次戦車のプランも作
ったな。いや、よかったですよ。あの、カンコレでね、今、軍艦のプランも作る人結構増えてるんですよ。だから今までにないぐらい、軍艦のプランが売れてるって言って、メーカーの人も喜んでるみたいなんですけど。
あの、カンコレででも軍艦のプランも買って、もうね、
これね、
女の子のプランをフィギュアとか買った方がいいんじゃないの？
まあそういう人もいるでしょうけどね。いや、でも実際の船の、に興味を持って実際の船を組むっていう人もまあいるわけですよ。ああで、実際、売れ行きもそれなりに伸びてるらしいんで。でね、マルトさんに送るときにね、雪風の説明書をつけてあげればよかったと思って。っていうのは、俺が持ってる雪風って、青島が出してる、あの、カンムスのパッケージのやつなんですよ。
あ、高いやつか。
ああで、まあ何がついてるかって言ったら、エッチングのプレートがついてたりとか、するんですけど、何が一番大きい違いかっていうと、まあ、プラモ自体は同じなんですよ。でね、説明書は違うんです。
あの、説明書もさ、なんですかね、説明書に載ってるパーツの、パーツと、実際のパーツと、なんか違うんですけど、ね、まあ、説明書だとこの角度でこういうラインが入ってるけど、ジズグズ入ってねえぞ。
そう、そんなもんですよ。結構、キット自体はね、新しいもんじゃないんで、天津風のそのパッケージ自体は、割と、その最近出たばっかなんですけど、金型自体は相当古いやつですから。
この、ね、同じなんですかこれ。この絵とね、天津風のパッケージと。
カンコレのパッケージバージョンを出すときに、その、説明書がより分かりやすくなってるんですよ。例えば、このパーツは、その、速距離ですとか、12.7 センチ広角砲ですとかっていうのがちゃんと書いてあるんですよ。だから何も軍艦のこと知らない人でも、あ、これがあのカンコレの駆逐艦によく乗っけてる広角砲かとかっていうのが、その、パーツを見ながらわかるわけです。そういう配慮がされてるのが、あのパッケージ版なんで。一回ね、その、カンムスのパッケージ版を作って組んでみるのも一興かと思いますよ。
高いんですよ。
まあね、高いですけどね。
ウォーターラインだってこれで1000円近いわけでしょ ?800 円だっけ
店頭で買う、買い値だとそうですよね。多分定価だと超えてんじゃないですかね。
ウォーターラインシリーズのこのちっちゃい箱なんて昔そんな高かったっけかな
これでもまだあれですよ。新規開発してないから安く抑えられてるんですよ。
これを、せめて500円以下になんねえか。
金型から新規で作ったらもう今は数千円の時代ですからね。
横がさ、こう素で作ると何にもないのよ。
ああ、そうですね。昔のキットですからね。
窓つけたけどさ、怒りも何にもないじゃない。モールドもさ、なんかつけてよって
。あれですよ。長谷川の比叡を作った時なんか、俺も環境の横にやっぱ窓、穴開きましたからね。やっぱ寂しいなと思いますからね。まあ、ただ、その、このウォーターラインもそうだと言っていいのかもしれないですけど、プラモデルって基本的に素材なんですよ。で、こっから自分でどんだけ手を入れるかっていうのが、モデラーの腕の見せ所みたいなところがあるんで。
そうそう、だからその窓開けてんのとかね、すごい楽しいの。
あと、
これ作った後にすぐレゴンギスタのプラも作ったのよ。あれ、もう完全にレゴね。
ほぼパズルみたいなもんですよね。
これはこれですごいとは思うんだけど、 なんだろうな、改造の余地が全くない。
全くないです。うん。
これ本当に、あの、レゴで組み立ててるみたいだなと。
そう、だからね、バンダイのプラモはすごいよくできてるんで、あの、組んだだけでイメージ通りのものができますっていうのは、これは、まあ非常にいいことなんですけど、俺らが、その、小学校時代に作ってたガンプラって、もう本当に素材だったんですよ。
だからこの、ね、じゃあ、なんだろう、今のちっちゃい子たちにプラモデル作るときにおすすめするときに、わざと出来の悪いやつ選んで改造する楽しさを味わうっていう進め方もおかしいし、
まあでも、300円で買ってた時代にですね、成型色なんか一色ですよ。でも、それを何もせずに組み立てたら、劇中通りにならないからこそ、色塗るぜとか、形変えるぜっていう意欲につながったわけですからね。やっぱ中途半端なものの方がいいですよ。
だからその天津波で作ってる時に、まあね、手入れてるってことは、要するに出来がいまいちだと思って。
ああ、そういうことですね。こうしたらいいんじゃないかな、みたいなね。
だけど、プラモデルを開発してる人にとってはね、出来が悪いから改造して楽しいっていうのは全然褒め言葉じゃないな。
まあ、そこが、結局その、弊害って言ったら、功罪ですよね。うん。で、結局バンダイが技術を磨いて、色分けも完璧にして、ね、ちょっとシール完璧にできちゃうっていうようなとこまで突き詰めちゃったがゆえに、初心者でもね、組めばすぐできちゃうんですけど、なんていうのかな、そこからこう自分のプラモデルを作るスキルを伸ばしていくっていうところまでなかなかいかないですよね。
なんかもっとね、もう入門プラモみたいなのないんですかね。
まあよく行くプラモ屋のおっちゃんもね、やっぱ入門モデルがないっつって嘆いてますよ。
せめて500円ワンコインだな。
ああ、
うん、1000円いっちゃうとちょっとね。
今、そうですね。素材としていいかどうかわかんないですけど、バンダイが出してるメカコレのシリーズは500円で買えますよね。ヤマトの2199のシリーズとか、あとスターウォーズとかにしてますけどね。
あー、バンダイメカコレ。
スターウォーズのね、スターデストロイヤーとかの手のひらサイズを見るとびっくりしますよ。割り切りがすごい。あ、ここまで形省略してもスターデストロイヤーに見えるんだって、ちょっとびっくりします。
検索すると、あれしか出てこないんだけど、ウルトラマンしか出てこないんだけど。
あ、ビートルとかも出てますね。あとは、今マクロスデルタって放送してるんですけど、あれのジークフリード、VF31 とか出てますね。
バンダイのサイト分かりにくい。
バンダイはアイテム数も半端ないですからね。
メカコレだけで検索した方がいいのかな？ウルトラマンシリーズばっかりだな。ここか。マクロスのやつすごい、よくできてるけど、なんだろう。一部塗装を施していますっていうのがどのぐらいだかわかんないけど。
シールで結構貼らないといけないんですけど、シール貼れば大体それなりに見える感じになりますよ。
デカールじゃダメなんですかね？
ウルトラマンのシリーズはデカールです。
シールってどうしても厚ぼったいじゃないですか。
それがね、悩みどころで、バンダイ的には、水転写デカールは上級者向けだと考えてるんですよ。
そうなのか。あっちの方が一気目とか楽じゃん。
そう、だから慣れれば、俺も水転写の方がいいなと思うんですけど、最初は失敗するかもしれないですけど、慣れちゃうと水転写の方が楽なんですよ。でも、いわゆる、シール、テトロンシールってやつの方が初心者向けだっていうふうに考えてて、マクロスなんかはいろんな年齢層だったり、まあ、女の人も買う可能性もあるんで、で、テトロンシールっていう選択になったんだと思いますけどね。
いやー、子供の頃にね、でっかいデカール貼って、半乾きの時に移動させようとしてちぎれたりとか、そういうの味わえ。
いやー、失敗はね、最初はするもんですよ。
新人どもは味わえ。
あとはあれですよ、長谷川の、ね、15年ぐらい前に F15J のイーグルを作った時に、本体はね、結構早くできるんですよ。適当に組んだっていうせいもあって。で、そっからデカール貼るのに、本体を組む倍ぐらいの時間かかるんですよ。めっちゃ細かいのを、もうほんとせっちまちまちまちま貼っていくんですけど、デカール貼る方が時間かかるんで。
飛行機の旅客機のプランも子供の時に作ったさ、窓のところにラインが入るデカールを貼るんだ。 まあ、ちぎれます。
ちぎれますよ。俺もあれだ、タミヤの F1 の2000を最初に、2000じゃねえや。310B だ。97年にシューマッハが乗ってたやつを買って、あれって、タバコデカールついてないんですよ。で、フェラーリのマルボロのタバコデカールがないグランプリの時って、いわゆるその白いデカールになるじゃないですか。あれを貼るんですけど、リアウィングのとこに貼るときにやっぱちぎっちゃいましたね。ああ。でも、それも経験で、失敗。
まあ、なんだろうね。水をふんだんに使えばちぎれないですけどね。
最近なんかね、よくできてて、その曲面になじませるために、マークソフターっていう薬剤があるんですよ。そいつを塗ると、ふにょふにょになって、曲面になじむんですけど、それをやるとさらに破れやすくなるんで注意が必要なんですよ。マークソフターとかね、マークセッターとかいろいろ使い分けて、薬品、結構便利な薬品が今は出てるんですけど。まあね、狂ったように貼れば、慣れます。そしたらね、そうそう失敗しない。
まあ、だからないわけでしょ？狂ったように作れないわけでしょ？
まあ、そうなんですよね。まあね、だからね、俺らはあんまりやんないですけど、一個のキットを二つ買って、一個は練習で作るっていう。で、あえて。
いやー、それも練習の時にはうまくいったんだけどな、本編ではうまくいかなかったってことはありそうだけど、ね、
そしたら三つ買うんですよ。
まあ。まあ、お互い成功したパーツを組み合わせるっていうのもあるけど。ね、
いやー、だから、プラモデルを綺麗に完成させようと思ったらいくつもの難関が待ち受けてるわけですよ。まず、組み立てる時に失敗しないかどうか。で、デカール貼るのに失敗しないか。じゃあ、まあ、塗装ですね、その前に。塗装で失敗しないか。で、デカール貼るときに失敗したら、もうここまで作ってるのに、デカール破けちゃったら嫌だな、とか。まあ、いろいろありますわね。
出来の悪いプラもまた作りたくなってきた。だけど、そのね、模型のそのサイト見ても、やっぱりね、値段がね。
高いですね。
値段がね、2、3000円しちゃうと、もうね、ちょっとね、
まあ、車のプラモとか作ってみればいいじゃないですか。
いやー、だから車のプラモが高くて。
うん。前にあれですよ。
なんかで買えたのにな。
イタシャのプラモが流行ってた頃に、
うん。
イタシャのキットでも出てたのかもしれないですけど、デカールだけ別にその、いろんなアニメのものが、
はいはい、
うん、出たじゃないですか。それで、とある魔術のインデックスのデカールをなんか1枚買ったんですよね。
なんで？
でもなんか当時俺原作を買ってずっと読んでましたから。で、アニメ化、やったーとか言いながら。で、いや、アニメの絵可愛かったじゃないですか。俺好きなんですよ、割と。で、そのデカールを買ってきてですね、じゃあこれでなんか車のプラモを買ってきて、いたしゃにしてやろうと思ったんですよ。で、舞台、
車によってデカールのあれ違うんじゃないのか。
いや、そういうキットじゃなくて、デカールだけ、キャラクターもの、何に使ってもいいですよ、みたいなやつが出てたんですよ。シートが。デカールのシートが。
うん、それなんか、松田に、コトブギ屋だか、ウェブだか、なんだか、ショールームがあった時に出たの。
そうそうそう。で、それを、まあなんかの、車のプラも作って、それに貼って、いた車に作ってやろう。と思った
んですよ。別に車じゃなくたっていいじゃん。モビルスーツとかに貼ればいい。
まあそうなんですけど、まあ当時、いた車のプラもとか流行ってたから、じゃあインデックスで。やってみようと思って、うん。で、作品が、インデックスの出身地とかはイギリスじゃないですか。
そうなの？
イギリスなんですよ。
もうみんな日本人じゃねえの？
日本人じゃないんですよ。で、じゃあイギリスの車買ってこようと思って、
ああ
まあいろいろあるんですけど、結局、ミニにしたんですよ。
まあ、無難ですね。
ああでね、何が問題だったかっていうと、デカールがそれなりにでかいのに、ミニのプラモって、貼る面積は小さいんですよ。
まあ、
車体が小さいから。
いやでも、ミニの場合は天井は一面貼れるじゃ
ないですか。ああ、まあまあそうなんですけど。
他の多分、RX7 とか買うと、ああ、でもボンネットに貼れるとか。
もっとね、ジャガーとかね、でかい車にすればよかったなと思って。
いや、いたしゃつくんだらね、デカールを最大限に発揮したんだったら、ハイエースのプラを買ってくるのがいい。
まあそうですね。
トラックとかね。子供の頃には流れ、あ、なんだ？トラック野郎のプラも買ったことあるけど、 あれってすごい電飾あるじゃないですか。
ええー。
あの電飾のさ、ビーズみたいなやつは、あの保冷車の縁に一個一個貼るのがね、もう攻めたいんで、べったべたになって
る。いやー、これも、あのトラックも、まあ、近所の模型屋に、そのすごい上手い人が一人いてですね、サンプル飾ってあるんですけどね、綺麗に作るとめっちゃ綺麗ですけどね。ああ、いや、ここまで綺麗に作るの大変だろうなとか思いながらいつも眺めてますけど。
もうなんだろうね。ああいう個性的なトラックが今、もう世の中にから絶滅してさ、現場に入れないらしいから、ああいう。
一番星とか書いてるやつ。まあ、プラモデル、まあいいんじゃないですか。一番作りやすい最先端のガンプラと、まあ、言ってみりゃ古い、旧態依然とした、感染プラモデル両方体験して
500円以内で買えたら本当ね、うん、欲しいんですけどね。
うん、まあうちも作るのを控えているプラモは腐るほどあるんで。まあそんな感じでね、なんか取り留めもなくプラモの話題をやってみましたが、はい、ええ、じゃあまあ今回はちょっと唐突ですけどこのぐらいで。はい。また次回お楽しみにということで、はい、一応まとめを。はい。
ああ。
ではまた次回。
ひどい。
さよなら。